皆さんこんにちは、若野咲です。今日は先日お金持ちスタイル金融経済セミナー2019を主催なさった福岡智武さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では簡単に智武さんの方から自己紹介をお願いできますでしょうか。
はじめましての方もね、いらっしゃると思いますんで、自己紹介させていただきます。福岡智武と言います。私はですね、お金のことを、メインテーマに発信をしてまして、あり方ファースト、やり方セカンドですよとか、あとは、エネルギーの視点ですよね。この世の中の原理原則をベースにして、どうやったらお金に持てる人になれるのか、っていうこんなことを発信をしています。で、最近はですね、副業解禁の流れもあって、個人で起業されたい方とかも増えてきているので、そういった方にビジネスを教えたりとか、あとは、お金のね、流れが良くないんですと、ちょっと大変なんですと、どうしたらいいですかっていう方のご相談に乗るような、そういう活動をしてますね。で、私はもともと、16年間 JR に勤めてまして、で、やっぱりちょっと違うなと、世の中の流れ的にも違うなと思って、2015年の夏に辞めまして、で、独立して今に至るという流れです。はい。やっぱりお金は稼ぐものじゃなく持てるものだと思ってて、それを皆さんに知っていただきたいなと思って活動しています。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい、お金は持てるもの、稼ぐものじゃなくて持てるものですよね。
そうですね。
はい。
はい。やっぱり大事なんですよ。はい、
そうですよね。
皆さんね、稼ぎに行く。稼ぐって言葉悪くないんですけど、
はい。
ただ、どうしてもこう、取りに行く感覚になっちゃうので、
そうですね。
で、得てして、こう、無理やり取りに行って、なんかこう、最悪奪っちゃうみたいなね、ことになりがちなんですね。そうじゃないですよって。逆にお金が自然と自分にやってくる、寄ってくる。あなたにお金を払わせてください。っていうふうな自分になることが大事ですよってことですね。
素敵ですね、その世界。
はい、
そう。素晴らしいです。私もそこを目指したいと思っています。
はい。ぜひぜひ。
はい。じゃあ、簡単ですけど、私の方も、初めましての方も、音声聞いていらっしゃる方の中にはいらっしゃると思うので、簡単にだけ自己紹介をさせていただきます。私の方は、友竹さんのもとで学ばせていただきながら、私は私の方で、家庭の女性が妻もお母さんという立場も自分自身という立場も諦めないで幸せに生きられる社会が実現できたらいいなと思いまして、自宅パワースポットをキャッチフレーズに、自宅を整えましょうと、良好なパートナーシップから温かい家庭を築いて、さらには自分女性自身のね、自己実現をサポートしていくような活動を行っています。実生活は夫と小学生から幼稚園までの3人の男の子と一緒に暮らしています。お金はやっぱりね、生活にはなくてはならないものなので、無視したらいけないんだけど、ついついちょっとね、考えるのを、ね、こう拒否するというか、難しくてちょっとっていう風になってしまいがちなんですけど、友竹さんのセミナーでいろいろ勉強させていただきたいと思います。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。はい、さて、今日はですね、先日、友竹さんが福岡で開催なさったお金持ちスタイル金融経済セミナー2019についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。まずは、なぜこの2019年、この夏のタイミングで金融経済セミナーを開催することになさったのか、そこら辺のことをお聞かせいただけますか？
はい。私はですね、会社員をしてた頃、JR に勤めてた頃から、個人的に株式投資とか、あと FX のトレードやってたんですよね。で、なんでやったかというと、簡単に言うと、会社員辞めたいなと、安易に考え、いろいろと手を出したんですよね。で、そこで、いろいろと二度お金を全部失うって経験をして、で、三度目の正直で、はい、あ、そっか。やっぱりお金って自分のあり方、マインドセット、がそのまま出るんだなっていうことに気づかされて、お金を稼ぎに行くとか取りに行くって発想ではなくて、持てる状態になった方がいいし、結局幸せになれるんだなって私は気づかされたんですよね。で、そういう経緯があるので、私は世の中のことをやっぱり金融とか経済とかお金で見ることが多いんです、で、世の中のことをずっと見てたらですね、 まあ、いよいよ日本、今、まあ、景気いいって言ってる方もいるし、いや、そんなことないよって、生活しんどいんだけどっていう方もいて、何がその正しいのかよくわからないって方多いと思うんですよね。で、私が見たときに、今日本の状態、世界の状態どうなってるのかなっていうのは、私の中でもはっきり見えてるんですよ。だけど、皆さんが、なんかよくわからない。で、人によっては、いや、景気いいって言ってる人に、いや、景気悪いんだけどって文句言ってるような人がネット上にいたりとか、あと、テレビのね、そういう番組でも、なんか喧嘩してるとか、お前は間違って俺は正しいんだみたいなね、ことを結構やってるんですけど、なんかそういうのって、ちょっと違うんだけどなっていう思いがあって、まずそもそも今日本がどんな状態で、だからこれからこういうふうなことをしていった方がいいんですよっていうことを、もうね、わかりやすく伝えたいなと思ったんですよ。いろんな情報がありすぎて、なんか皆さんが混乱してる。で、もっと言うと、金融経済って単語聞くと、多分、って思いません？なんか一瞬固まりませんか？
ちょっとね、金融っていうだけでちょっと難しくて無理な気がするみた
そうい
な。
そうそうそう。
はい、
あ
わかります。
と、あとね、この金融経済っていう専門家の人たちの話ってどうです？簡単？難しい？
難しいというか、まあ、ちょっともうなんかね、右から左になってしまうというかですね、そんな感じですね。はい。
そうなんですよ。で、あと、もっと言うと、男性、女性、どっちが多いですか？興味がある方。
男性の方が多いような気がしますね。
そうなんですよね。専門家の方も、ほぼ男性だと思うんですよ。
はい。
っていう感じで、かなり男性性が強くて、で、わかりにくくて、なんか上から物言うような、喧嘩腰の人とかが多い世界なんですよね。
そうです。やたらとデータが細かいとかね。
そうそうそうそうそう。あ と、
あ
言
りま
葉
す
が意味
ね。
がわからないとかね。や
はい。
たら専門用語を使い回してくるとか。
はい。
っていう風な世界なんですけど、で、これがね、すごくもったいないなと私は思ってたんですね。常々。というのが、この金融経済って実はお金の土台なんですよ。プラットフォームというか、家で言うと土地の部分ですよね。土地、建物で言うと土地の部分が金融経済なので、ここがないと建物建たないんですよね。
そう
そ
で
れが
す
土
ね。
台で重要なんだけど、上手に伝えられる人はいないんですよ。で、しかも、伝えるの下手くそ、わかりにくい。で、あまり聞きたいと思えるような人も少ない。最近だとですね、ようやく池上彰さんとか、少しこう、わかりやすく話せる方がね、出てきてはいますけど、それでも、なかなか自分ごとに思えないじゃないですか。
そうなんですよ。なんか金融っていうと、まあ、すごく大きなお話で、あまり実感がないですし、まあ、日常となんか切り離されてるような感覚になんかなりがちですよね。で、なんか、まあ、私の場合、まあ、一主婦として、全く無意識金融とかどうなってるか、まあ、無意識のまま経済活動できちゃうんですよね。お買い物とか、サービス受けるとか、で、お財布からお金を出して払うっていうのを、実生活ですと無意識にやってるんですけど、まあ、だからね、こう、まあ、別に、金融のことを意識しなくても生活できちゃうところが、まあ、ついついこう、意識しないで済んじゃうところではあるんですけど、でもそれではちょっと、まずいよねっていうことなんですよね、そんだけど。
あ、そうですね。簡単に言うと、土台なので、金融経済って。で、イメージは、川を進む船のような感じです。で、その川が金融経済。で、私たちの生活日常は船なんですよね。で、景気のいい時って、特に気にしなくていいんですよ。川の流れが、ちゃんと自分が住みたい方向に流れてくれてるんで。まあ一般的には川下りなんで、下り方向に流れてて、私も下りに住みたいっていう状態。で、住んでたはずなのに、私が今見る限りでは、これが逆回転し始めてます。要は私たちは目の前進んでってるはずなんだけど、川の流れが逆転し始めていて、なんか頑張って進んでるはずなのに、頑張って働いてるはずなのに、なんか豊かになってないよね。実感ないよね。この理由は、川の流れが逆方向になってきてるから、要は、逆回転し始めてる。思ったように前に進めてない感が出てき始めてるのって、実は土台の部分、金融経済に原因があるんですね。じゃあなんでそうなってるのかっていうのをお話をしたいなと思ったんです。ここ知らないと、頑張っても頑張っても、なんか、ね、とにかく稼げばいいんでしょう。働きに出ればいいんでしょうっていうことをやってても、もう無理ですよっていうのが分かっちゃうんですよね。 私はそういうふうに見えてます。これを知ってほしいんですよね。特に働いてる方とか。うん。
根本的な自分がいる土台というか、川がどう流れてるのかすら知らなかったら、
うん。
自分が何でもがき苦しんでるのかがわからないですね。
そうそうそう。やってること同じなんですけど。
はい。昔はその流れだったからよかったんだけど、
そうです。
もう流れは変わっちゃってるのに同じ方向向いて頑張るから、なんかこう、
うん、
流れるプールを逆走してるようなイメージですよね、
うん、
きっと。
そうなんですよ。だ最近だと、船の人まだよくって、なんでおかしいな、進まないな、じゃないですか。最近はその船にも乗ることできなくて、泳いでる人もいるんですよね。
大変ですね、それ。
だから、そうなんですよ。自分で一生懸命泳いでるんだけど、昔は流れに乗って、沿って泳げたんで、自分の力以上に前に進むことができたんですけど、今逆流してるんで、よくね、エスカレーターを逆走する子供とかじゃないですか。なんか、よく怒られてますよね。
はい、危ないやつ
駅
で
だ
す
った
ね。
り、デパートだったり。あんな感じで逆走している状態と似てます。だから、すごく危ないし、頑張ったように報われにくい。でもこれは金融経済が見えにくいがゆえに気づきにくいんですよね。だからやっぱり、ちょっと将来先行き、お金のこと不安だなとか、お給料どうなるのかなとか、これがやっていけるのかなとか。うん、将来お金が必要な方ほど知っておいてほしいんですよね。知らないと根本だから。
そうですね。お金いらない人って、必要ない人っていないですもん
い
ね、世
ない
の
ん
中
です
に。
よね。そうなんです。そう。で、すごくわかりにくいので、金融経済って。だから、できるだけわかりやすくお伝えしたいなと思ったんですね。
私、野村さんの、動画の方もすでに拝見させていただいたんですけど、やっぱね、すごくわかりやすい言葉で伝え
ありが
て
とう
く
ござい
だ
ます。
さっていて、本当にありがたいなと。なんか私たちが取れる情報って、ただ断片的なんですよね。テレビで見てる情報にしても、本でどっかで見ても。で、誰が喋ってるかによって、なんとなく違うように聞こえたりとか。その方の考えがね、もちろん終わりだと思うんですけど、フラットにこう聞ける、教えてもらえる、しかも、わかりやすく。っていうのは、もうとてもね、貴重な、だなっていうふうに思いますね。はい。ど
あり
ん
が
だ
とうご
け
ざい
の、
ます。
本当に私、子供3人いるんですけど、自分たちの家計というか、まあ、金融経済に支えられてるとした、するならば、もちろんそうなんですけど、現状を知らなかったら、まず現状を知りましょうねっていう感じですね。
そうです
現
ね。
状を知らなかったら、病気だとして、病状が分からなかったら対処もできないみたいな、お薬何出していいか分からないみたいな感じだと思うんで、いや、まずはね、現状把握、まずしなきゃな。ちょっと、数字、もちろんね、数字も示していただいてるんですけど、数字から友竹さんが解説してくださってるので、あ、こういうふうに読むんだとかね、また、それ読むだけじゃなくて、友竹さんの方が、セミナーでは、それを踏まえて、じゃあどうするの？どうやって来ていくの？っていうところの話をね、示してくださってるっていうのが、とてもね、力強いメッセージだなと。特に子供がね、いる私たちの家族にとっては、自分たちだけの話じゃないので、
そうなんですよ。
とても、じゃあ子供たちに何を伝えていけばいいのかなとか、どういう視
そう
点
なんで
が
す。
育てるのかなっていうのも、金融だけにとどまらない話になっていて、本当にね、多くの方に受け取ってほしいなと
なる
思
ほ
い
ど。
ます。はい。
これやっぱり一番金融経済って聞いた瞬間に、あ、自分だったら絶対そういうふうなところの勉強しないなと思う方に受け取ってほしいんですよね。だからそこやらなくて大丈夫というか、もう私がお伝えするので、それ受け取ってもらったらもういいんですよ。たった2時間でいいです。うん。そしたら今後5年分ぐらいは大丈夫です。そう。そのつもりでやってます。お伝えをしてます。あの内容を、じゃあ私がお伝えした内容を多分ご自身でやろうと思ったら、まあ100時間と言わず時間かかるはずです。理解しようと思うな。
多分時間だけでもなく、じゃあそれの資料を集めるだけでも、お金だけの話をすると、そんだけの本を集めようと思ったら、セミナーの金額では無理だと私は思うんですよ
そうな
ね。
んです、そうなんです。はい。単純にあの情報を集めるだけでも、あのセミナー価格以上するんですよね。本
そう
題
で
だっ
す
た
より
。
ね。なので、いや、お得だなと私は思ったんですけれど、
でも、リーズナブルにした理由って、やっぱり、特にお子さんがいる、これから社会に出る、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学。 性のお子さんがいる方にこそ知ってほしいんですよね。というのが、もう私は今40代ですけど、経験してきた時代とは全然前提が違うからですね。はい。だから、私たちの子供の頃の常識、前提で教育も考えてしまうと、働き方考えてしまうと、間違いやすいんですよ。
そうですよね。教育って将来どう生きていくかにつながってきますもんね。
そうなんです、
うん、どういう働き方をするかにつながっていくのが大事ですよね、
はい、で働き方も結局金融経済の思想上に乗っかってるので、うん、土台である金融経済どうなってるのか知らないと、じゃあどんな働き方しようかなを決められないんですね、うん、そう、昔はある意味良かったんですよ。何も考えずに景気よくて日本は右肩上がりに成長してたので、そこは一切気にすることなく、誰も金融経済のことを知らなくったって、とりあえず言われたことだけやってればよかったんですよ。それが勉強だったし、じゃあ大学行った方がいいよとか、じゃあできるだけ大きな会社行った方がいいよとか、っていうことだけでよかったんですよね。それがもう通用しませんよと。なんでかっていうと、その原因は金融経済が変わってしまったことにありますっていうところですね。
はあ、なるほど。
体質が変わっちゃったところです。
そうかそうか、そうですね。私も本当に勉強させていただいたので、私もね、より多くの方にこの友武さんのセミナーをね、受け取っていただきたいなと心から思っています。
ありがとうございます。
じゃあ最後に一言だけ友武さんからお願いできますか。
はい、そうですね、まあ、金融経済、単語聞いた瞬間に右から左になってしまう方にこそね、ぜひ受け取ってほしいなと思ってます。特にお子さんがいらっしゃる方、これ知らないと多分後で後悔するかもしれないぐらいすごく大事なお話をしてます。ので、折を見て私も、高校生の娘と中学生の息子もいるんで伝えてます。そしたら、子供たちも、あ、なるほど、そうなんだねって、子供たちも理解をしてくれるんですよね。それくらい、子供でも分かる言葉でお伝えしてるので、ぜひ食わず嫌いをせずにですね、受け取っていただけたら嬉しく思います。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。では、ここで終了します。
はい。